手医科大学命から今週のテーマはアルツハイマー病について、お話は内科学講座脳神経内科老年科分野講師の石塚直樹先生です。石塚先生、どうもご無沙汰しておりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、石塚先生は今ご紹介させていただきました肩書きのほかに、岩手県基幹型認知症疾患医療センター副センター長でいらっしゃるということで、このセンターの役割、またどういったものでというのをちょっとお話伺ってもいいでしょうか。
はい、岩手県基幹型認知症疾患医療センターというものは、はい、2009年に岩手県より指定され付属病院に設置されている県内唯一の基幹型認知症センターになります。はい、岩手県内では9つの認知症センターがあるんですけれども、地域型や連携型があって、その中で、県内唯一の基幹型センターとして活動しております。
はい、基幹型というと、はい、他のその連携ですとか、地域型とどう違うんですか。
さまざまな要件があるんですけれども、役割、あとはですね、持っている例えば検査の施設とか入院の施設があるとか、はい、例えばそういったもので違いがあります。で、例えばどんな活動をしているかといいますと、一つは専門医療相談窓口というものを各センターは設置しておりまして、専門医が適切な受診方法や受診先、相談先など対応法などをお伝えするという役割があるほか、私が主にやっておるのは、専門的医療機能として現在内丸メディカルセンターで、認知症専門外来メモリークリニックというものをやっております。こちらで診療をして認知症の患者さんの診断や治療に結びつけているというところであります。
地域にはケアマネージャーさんとか、こういろいろと老人医療という分野にこう関わるスタッフさんいらっしゃると思うんですが、そういう方ですとか、一般のその内科の先生ですとか、脳神経の先生ですとか、そういう方と連携も取ったりなさるんですか。
そうですね、全て私が診療も相談も受けてるわけではないので相談は例えば各個人の患者さんのご家族さんからも直接相談があったりする場合もありますし、
はい、
専門医療相談、認知症外来の診療に関しては普段その患者さんがかかっているかかりつけの先生などからご紹介いただいて診療を行っております。
そうですか。さて、今日のテーマがアルツハイマー病についてということで、先生、ちょっと打ち合わせの段階で話せば長くなるんだよ、段取りを追ってというお話もありましたけど、私たち認知症、アルツハイマー病、それぞれ何度も耳にしているんですが、こうちょっと曖昧なところがあってクロスしてしまっているところとか、なんか認識の違いもあるのかなと思いまして、そこを注意深く考えながらお話を先生にしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
認知症というのはどういったこう症状というかものなんですか。
はい、認知症というのは一口に認知症と言っても少し幅広い概念でありまして、
はい、
例えばよく皆さん物忘れがあると認知症というふうにおっしゃる、物忘れをしたらあら認知症になったかななんていうふうに冗談言うことってあると思うんですね。実はそれは間違いなんです。記憶障害、物忘れが強いから認知症ではない。脳の例えば記憶障害以外にもさまざまな症状が出てきて生活に支障をきたすことで、認知症というふうに初めて診断されます。なので物忘れだけが認知症ではないというのはその理由になります。
あれ朝何食べたかなとか、あれお薬飲んだかななんていう、ああもう認知症になったかしらっていうのは、じゃあちょっと違うんですね。
そうですね、医学的に言うと近似記憶障害という新しい記憶を覚えていく症状が強いということになります。
はい、さあこの中でこのアルツハイマー病とはという今日のテーマに入るんですよね。
はい、アルツハイマー病とはですね、その認知症の中で一番多いものということになります。でじゃあどういうことかと言いますと、はい、アルツハイマー病というのはですね、脳に溶けにくいタンパク質、そのアミロイド β というものがたまることによって脳の神経細胞にダメージを与え、さまざまな症状を呈する病気です。 神経細胞は皮膚などの細胞と違ってダメージを受けると改善しにくく、アミロイド β は徐々に広がっていくために進行していきます。これらの脳の障害によって認知機能が低下することで日常生活に支障が出ている状態をアルツハイマー型認知症というふうに言います。
はい、
特にアルツハイマー病の場合には物忘れで発症することが多く、進行するにつれて記憶障害や言葉理解の障害、物の認識などの異常が見られます。気分や行動にも変化が見られるようになります。私の外来を受診する患者さんや家族さんは物忘れがあるため認知症を心配されて来院される方が多いのですが、これらの症状により生活に支障をきたすことで、まあ、認知症というふうに診断となる場合があります。
なるほど。ということは認知症という大きな枠の中のアルツハイマー型とついてくる認知症があるということ。
そうですね。
今までのお話を伺うと、はい、そういうことなんですね、はい、そのアルツハイマー型の認知症、主な特徴というのはどういうものなんでしょうか。
はい、アルツハイマー型認知症、アルツハイマー病はですね、先ほど申し上げた通り、まずやはり一番のよくある症状が物忘れになります。
はい、
さっき言われたばかりのことを思い出せないとか、同じことを確認するなどの症状です。それ以外にはいろんな物事を考えたり推し進めていくという症状、遂行機能障害というものが見られたり、あとは時間や場所の感覚が悪くなる見当識障害、そして言葉がうまく話すことが難しくなる、言葉が出てきにくくなる、理解しにくくなるという失語の症状、その他にも行動や気分の変化、例えばイライラしがちになったり、逆に落ち込んでしまったりとか、不安感が強くなったり、そういったことも見られることがあります。
そうなんですか。その先生が最初におっしゃった脳に溶けにくいタンパク質、アミロイド β とおっしゃいましたか、はい、このアミロイド β というのは誰でも溜まっていくんですか。
そうですね、アミロイド β はですね、特に年齢が上がることによって脳に溜まっていくということは知られています。ただ人体にはですね、アミロイド β を溜めないようにするシステムが備わっているので、全ての方がアルツハイマー病、アルツハイマー型認知症を発症するわけではありません。アルツハイマー型認知症の患者さんは、まあ、発症する十数年以上前からアミロイド β が沈着することが知られています。そしてアミロイド β が脳に悪さをすることが分かっているんですけれども、実はアルツハイマー病の発症するメカニズムは全てがまだ解明されていません。アルツハイマー病はゆっくりと進行する病気です。そしてアミロイド β は脳に蓄積し、脳の神経細胞を障害することで認知機能低下を引き起こしますが、アミロイド β が余分に溜まっていく原因としては遺伝、環境および生活習慣など複数の要因が絡み合っているというふうに考えられています。中でも一番のリスクはやはり年齢が上がること、加齢、エイジングです。遺伝子が影響するアルツハイマー病もありますけれども、全体の 5% ほどで、まあ、その遺伝子があっても必ずしもアルツハイマー病を発症するわけではありません。なのでよく親が認知症だったことを心配して受診される患者さんもいらっしゃいますが、必ずしも認知症を発症することはないので心配しすぎなくても大丈夫ですよと診察室では説明しています。
はい、なるほど。まあ、原因、加齢がまあ一番の要因というか原因になるということなんですね。でも詳細は分かっていないという、アミロイド β が蓄積することは分かっているよということなんですね。なんかこう先生、スパッと原因が分かってシャーッとこう脳の中をきれいにしてくれたらなって願うんですけど、それはまだ先のことになりそうなんでしょうかね。
そうですね、やはりアルツハイマー病に関しては、まあ、大きなファクターとして年齢がありますので、なかなかそのアルツハイマー病から解放されるという未来はまだ近くはないとは思いますが、現在、日本の研究者の先生たちも含めてアルツハイマー病の研究が今どんどん進んでいる状態であります。
その加齢に伴う脳の変化、脳の中ってどうなっていくんでしょうか。
はい、人間はですね、そもそも大人になった時点で、まあ、徐々に脳細胞は減っていくというふうに言われています。このため、まあ、神経細胞をお互いをカバーし合うなど様々な方法で働きを保つように努力をしています。 病気としてはアルツハイマー病や脳梗塞などのさまざまな病気で脳にダメージが加わることで、認知症の発症に影響します。加齢を防ぐことは難しいため、脳に影響するような病気、例えば高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を予防することがアルツハイマー病を含めた認知症の発症や認知機能低下の予防につながると考えられています。
石塚先生、その症状ということになりますけれども、なんかね、高齢者施設に通ってますと様々ですよね。このアルツハイマー型認知症の患者さんの症状、どういうものがありますか？
はい、アルツハイマー型認知症の患者さんの経過は全ての人が同じではありません。
はい、
早期に見られる代表的な症状に先ほど申し上げた記憶障害があります。記憶障害は多くの例でアルツハイマー型認知症の最初の症状と考えられます。昔のことはよく覚えていても、数日前や数時間前、顕著な場合には数十分や数分前のことも忘れることで気づかれます。ただ患者さん自体は忘れたことを忘れてしまっていることが多く、あまり物忘れを気にすることはありません。また患者さんが自身が忘れてしまったことを隠すような様子が見られて、自分以外の原因を求める現象を取り繕い現象というふうに言います。例えば朝ごはん何を食べましたかという質問に対して、患者さんは忘れてしまったことを隠すために、例えば今朝は病院受診の準備で忙しかったから食べる時間がありませんでしたと回答することがあります。これはあくまで一例ですけれども、一緒に朝ごはんを食べた介護者から見るとまるで嘘をついているかのように見えてしまい、この取り繕い現象を理解していないと患者さんとの関係が悪化する場合があります。取り繕い現象は進んだ認知症に見られるわけではなく、早期から見られるために注意が必要です。この取り繕い現象とか物忘れについて、例えば介護者の方、特に家族さんになりますが、誤りを訂正しようとしたり嘘をついてるんじゃないかと思って強く指摘するケースがあります。そうすると物忘れをしている本人はどうしても忘れたことを覚えていないので、自分の身に覚えのないことを指摘されたり叱られていくという状態が続いてしまいます。そういった状態が続くと患者さんがイライラしやすくなったり、例えばそういう家族の指摘に反発をしたり、例えばそれがひどくなると暴力につながるなど、そういった変化が起きてきます。そういったものを認知症に伴う行動や心理症状というふうに言って、 PPSD というふうに言います。なのでこういう認知症の患者さんの症状を理解してうまく対応するということが求められます。
まあ、石塚先生、取り繕い現象が見られたり、それから日常動作にしても今までできたことがこうできなかったり、なんか物を変な場所に置いたりとか、そういう時ってつい家族周りはそれを責めてしまったり、こう否定してしまったり、悪気はないけどどうしてっていう気持ちを込めて、ここだったでしょみたいな強い口調って使っちゃったりするんですけどね。どういうふうに対応したらいいものなんですか？
そうですね、やはりそこは非常に大きな問題で、私もこのようにお話ししてますが、ついやはり物忘れを指摘してしまったり自分の家族にすることがあります。これらの症状を目の当たりにした時にですね、大事なのは間違ったことをしてるから直そうではなくて、どうしてそういう行動言動に至ったのかを想像するということが非常に大事です。例えば何度も同じことを聞くということは、一つの考え方としては、例えばなんとなく覚えてるんだけれども忘れちゃったら不安だったり、みんなに迷惑をかけるんじゃないかっていうことがあって何度も確認するという行動になる場合があります。で、物を探すということも、大事なものをなくしちゃいけないから自分の近くに置こうとか分かりやすいところに置こうというものを、またそこを置いた場所を忘れてしまうという行動になってしまったりしますので、そういうこの本人の不安を解消してあげるような介護者、周りの人の対応をしてあげたりすることがBPSD を強くしないために重要な点だというふうに考えております。
じゃあ今週はここまでになるんですが、高齢者と向き合う時にはちょっとそういった意識、向き合い方、優しい向き合い方っていうんでしょうかね、 頭に置いておいた方がいいですね。勉強になりました。ではまた来週よろしくお願いします。
お願いします。